聖書を朗読します。旧約聖書創世記7章17節から24節。洪水は40日間地上を覆った。水は次第に増して箱舟を押し上げ、箱舟は大地を離れて浮かんだ。水は勢力を増し、地の上に大いにみなぎり、箱舟は水の表を漂った。水はますます勢いを加えて地上にみなぎり、およそ天の下にある高い山はすべて覆われた。水は勢いを増して、さらにその上15アンマに達し、山々を覆った。地上で動いていた肉なるものはすべて、鳥も家畜も獣も地に群がり這うものも人もことごとく生き絶えた。乾いた地のすべてのもののうち、その花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。地の表にいた生き物はすべて人をはじめ家畜、這うもの、空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ、ノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。水は150日の間、地上で勢いを失わなかった。次に新約聖書、ヨハネの黙示録、21章1節から4節です。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ、天から下ってくるのを見た。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。
旧約聖書の創世記にある、ノアの箱舟の物語、大洪水の物語を学びながら、今日は、その7章ですね、7章の17節から24節に記されている御言葉をお読みいただきました。この洪水物語の中で、先週の箇所に続いて、洪水が、大洪水の起こった場面を描くところです。先週も申しましたが、この7章の11節を見ますと、洪水が起こった日には、大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれたと言われていました。まさに創世記の初めにある天地創造の物語とは正反対の出来事。初めに神が天と地とを分けて、海と陸とを分けて、生き物や人間が生きることのできる世界を作られたのは正反対に、すべてが創造以前の混沌とした世界、すべてが荒れ狂う水と闇に覆われてしまった世界に戻ってしまった。そのことが表されておりました。で、今日の7章の17節18節を見ますと、そのように洪水によってもたらされた世界のありさまがさらに生々しく描かれています。17節ですが、洪水は40日間地上を覆った。水は次第に増して箱舟を押し上げ、箱舟は大地を離れて浮かんだ。水は勢力を増し、地上の上に大いにみなぎり、箱舟は水の表を漂った。 まあ、ここに40日間という数字が出てきます。まあ、それは聖書にはよく出てくる数でありまして、まあ、例えばエジプトを脱出したイスラエルの民は約束の地であるカナンに入るまで40年間荒れ野をさまよわなければなりませんでした。また主イエス・キリストも公の宣教活動を始める前40日間にわたって荒れ野でサタンの誘惑を受けられたと言われています。そこからも分かりますようにこの40という数字は神を信じて生きる民にとっては、まあ、一つの試練の期間を表すものです。その試練の時を通して人は神によって徹底的に吟味され鍛えられ新しい存在へと作り変えられる。それはまた、まあ、神の裁きとも言うべき厳しい時でもあります。まあ、今回の洪水物語もこの創世記の洪水物語もまさに同じです。洪水の起こった時に40日40夜雨が地上に降り続けたと言われます。そして洪水が40日間今17節にありましたように洪水は40日間地上を覆ったと言われます。その間水はますます勢いを増し地上にみなぎりすべてを覆い尽くしていく、すべてを滅ぼしていく。でその結果どうなったか、まあ、21節に語られている通りです。まあ、21節を見ますとこうありますね。地上で動いていた肉なるものはすべて鳥も家畜も獣も地に群がり這うものも人もことごとく生き絶えた。乾いた地のすべてのもののうちその花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。でイスラエルの、まあ、旧約聖書を託されたイスラエルのためにとってはこのような話は単なる昔話やおとぎ話ではありませんでした。むしろ彼ら自身がその歴史の歩みの中でこのような厳しい神の裁きを何度も味わわされております。で中でも大きかったのは、まあ、紀元前6世紀にイスラエルの国がバビロニア帝国によって滅ぼされた出来事でありました。神の民として選ばれたイスラエルが神を信じようとしない異邦人であるバビロンによって滅ぼされた。しかも礼拝の中心であったエルサレムの神殿までが踏みにじられ完全に破壊されるとともに生き延びた人々も囚われの身として遠くバビロニアの地に連れ去られるという悲惨な苦しみを味わったのです。どうしてこのようなことが自分たちにあるのか、まあ、そういう思いも当然起こりますけれども、ただ心ある人々はこうした破壊の中にあってこのすべては神に背いて偶像礼拝に走った自分たちのイスラエルの民の罪に対する神の裁きであるということを悟らされてまいります。まあ、そして実はこの創世記の洪水の物語がその洪水の物語もその成り立ちを学問的に辿っていきますとこのバビロン捕囚という厳しい時代の中で今のような話にまとめられていったと言われております。そうした激しい試練裁きのただ中にあって彼らはこの物語を紡いでいく、 ただその中で大切なこと、改めて思い起こしたいこと、それがあります。まあ、いつも申していることではありますが、この物語を私たちも辿る中で、改めて思い起こすべきこと、それは、この裁きは、まさに神の裁きであるがゆえに、単なる運命のいたずらとか、因果応報という抽象論ではなくて、生ける神が下された裁きであるがゆえに、私たち人間を滅ぼすことを目的としたものではないということであります。むしろ神の本当の目的は、この裁きを通して私たちが新しく作り変えられていくこと、裁きを通して新しい命に、生きるものに変えられていくこと、そのようにして、神に愛されているものとして、神に作られたものとして、生きるということになりました。まあ、そして今日の箇所では、もう最後の方になりますが、7章の23節の後半を見ていただきますと、このように記されております。まあ、地の表にいた生き物がすべて死に絶え、拭い去られてしまう、その、まあ、後といいましょうか。その中で、まあ、23節の後半ですが、ノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。ノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。で、実はこれは聖書の中でもとても大切にされているこう残りのもの、残されたもの、いや神によって残されたもの、そういう考え方と結びつくものであります。まあ、私たちから見れば、ほとんどすべての命のあるものが滅ぼされてしまったのであれば、何人か生き残ったものがいたとしても、そこに何の意味があるだろう、何ができるだろう、そのようにしか思えないのではないかと思います。しかし、聖書においては、この残りのものというのは、残されたものというのは、神の救いの御業を担う非常に重要な役割を与えられるもの。神の御業そのものに関わる重要な考えです。確かに数から言えば少数でありましょう。しかも残されたものが非常に優秀な少数精鋭、これから彼らこそがと言えるような立派な者たちであるわけではないのです。そんなものが残ったところで、一体何ができるのか、そういう無力なものでしかない、それは変わらないのです。しかし神は、私たちの神はそのような残りのものを通してご自身の御業を新たに始めてゆかれる、新たに進めてゆかれる、そうした残りのものにこそ、神がもたらされる新しい世界の希望が託されていくのです。まあ、ご面倒かもしれませんが、同じ旧約聖書のイザヤ書という文章の4章に記されている言葉をご覧いただきたいと思います。旧約聖書の、まあ、随分後ろの方になりますが、旧約聖書の1066ページですね。旧約聖書の1066ページ。下の段ですが、イザヤ書というところの、 4章の2節から3節の言葉をお読みします。その日にはイスラエルの生き残った者にとって主の若枝は麗しさとなり栄光となる。この地の結んだ実は誇りとなり輝きとなる。そしてシオンの残りの者、エルサレムの残された者は聖なる者と呼ばれる。彼らはすべてエルサレムで命を得る者として書き記されている。まあ、このイザヤ書という文書も、まあ、先ほど申しましたよ、申しました、まあ、バビロン捕囚とか、まあ、そうした厳しい神の裁きの出来事につながるような、まあ、徹底的な神の裁きを予言した書文書であります。それは人間の側から見れば全てが死の闇に覆われていくようなこう絶望的な厳しい言葉を含んだ予言です。しかしそうした厳しさの中にあって、そういう滅びの中にあって、神は生き残るものを起こしてくださる。そしてその残りのものを通して神は人類を、そして私たちを罪から清め、新たに創造してくださる、新たに作り変えてくださる、そういう予言ですね。確かに私たちは安易にこのことを自分に当てはめて、私たちこそが残されたものなんだ、さあ頑張りましょう、まあそういうことを安易に言うべきではないかもしれません。私たちが頑張ったところで何ができるわけでもないんです。しかし同時に貧しい私たちが残ったところで何の力もなく何の希望もないと、そういうことも安易に言うべきではないのです。すべてをなさるのは神です。神が働いてくださる。神が私たちの中で私たちを通してご自身の御業を行おうとされており、また実際にご自身の御業を成してくださる。私たちはそのことに信頼して、私たちの生活を改めて一つ一つ神に捧げていきたいと思います。先ほどのイザヤ書の 4章の3節にも記されておりました。彼らはすべて、3節の後半ですね。彼らはすべて、つまりシオンの残りの者、エルサレムに残された者はすべてエルサレムで命を得る者として記されている。絶対に失われてはならない、命の書から消し去られてはならない、大切な命と名前を持った者として彼らは書き記されている、命の書に書き記されている。そこに私たちを変わることなく愛してくださり救ってくださる神の真実さが示されております。そしてそこに私たちが生かされて、永遠に天の命に生かされて、貧しくても無力であっても神に、また人々に仕えていく命があるのです。私たちはこの神に、神の命に預かりながら天の使命に生きるようにまた召されております。小さなものでありましょう、数は少ないかもしれない、無力なものかもしれない、しかし私たちはこの命の書に名前が記されており、現にこの命に 預かるように招かれております。この命を私たち自身がまた生きるとともにそれを分かち合っていくためにこの週も仕えていきたいと思います。そこに私たちが招かれていることを改めて覚えつつこのところからまた使わされてまいりたいと思います。お祈りいたします。全能の父なる神様、あなたは今日も私たちを御前に集めてくださり御言葉を与えてくださいました。私たちはあなたの裁きに、その厳しい裁きに自ら耐えることのできるものではありません。しかしあなたはそのような私たちを天の命に預かるものとして慈しみ生かしてくださり、その御業を託してくださいます。どうか私たちもあなたに信頼を寄せ、あなたに自分自身を捧げながら、あなたの恵みを伝える務めに日々仕えていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。